今朝皆さんと共に見ていきたい御言葉は、先週に引き続き詩編の22編です。開きながらでいいので、皆さん覚えてますか？前回私たちはこの詩編を大きく2つに分けて考え始めました。そして特に前半部分にあたる1節から21節を通して嘆きについて学んだわけです。今日はその残り22節から最後までを一緒に考えてみたいと思います。でもその前に、今一度内容を思い起こすために御言葉をお読みします。なので詩編の22編を初めから見てください。詩編22編、指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられませんけれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が救い出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時から、あなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い雄牛が私を取り囲み、馬車の強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主はあなたは遠く離れないでください。私の力を急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末を主をあがめよ。イスラエルのすべての末を主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、いとうことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けをや叫び求めたとき聞いてくださった。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民を皆あなたの御前で節を拝みましょう。まことに王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。地の裕福なものを皆食べて節を拝み、塵に下るものも皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て主のなされた義を生まれてくるために告げ知らせようって。さて、今日の内容を見ていく前に、前回学んだことを少し思い返してみてください。私たちはこの詩編を2つの視点を通して考えていました。それぞれダビデとイエス様の視点でした。まずこの詩編を記したダビデのことを考えたときに、 著者であるダビデは非常に深い悲しみの中に置かれていたということを私たちは見て取ることができました。具体的にどのような苦しみにあっていたのかは分かりません。しかし彼はその中でどれだけ祈り求めても一切神様が答えてくださらないことを嘆いていました。そして先の見えない混乱の中で、暗闇の中で混乱を覚え、もがき苦しみながらこう叫んでいたわけです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって。またダビデは神様が自分から遠く離れているということ、そのことに絶望を覚えていただけではありませんでした。彼は彼を取り囲む敵たちによっても大いに苦しめられていたわけです。彼の敵たちは言葉でもって彼をバカにし侮辱し、その強大な力でもって彼の身を傷つけて打ち砕こうとそう迫っていました。追い詰められたダビデにはどこにも逃げ場などありませんでした。そんな危機的な状況に陥ったダビデの体は弱りきって、その心も疲れ果てていました。彼のうちにはもう敵と戦うそんな気力すらわずかにしか残されていませんでした。それが私たちがこの前半で見たダビデの姿でした。ではそんな厳しい状況に置かれていたダビデは、苦しみの中にあったダビデは一体その中でどのように振る舞っていたでしょう。彼がしていたこと、それは変わらずに主に信頼することでした。たとえひどい苦しみに直面し、主が自分に答えてくださらなかったとしても、ダビデは諦めて祈ることをやめる、そんなことはしなかったわけです。そうではなく、神様がどのようなお方なのか、特にこの方の清さであったり、誠実さであったり、そういったご性質に彼は身を委ねて、そこに希望を見出そうとしていました。揺るがない神様に根ざしていたその彼の信仰は状況に左右されることはありませんでした。これがダビデの姿でした。もちろん私たちは彼の姿から学ぶことはたくさんありました。しかしそれ以上に私たちがこの詩編を通して考えさせられたこと、それはイエス・キリストの姿でした。もっと言えば十字架の上で苦しまれたそのイエス・キリストの姿でした。改めてよく考えてみてください。イエス様は十字架の上で私たちの想像を絶するほどの苦しみを味わわれました。この方は病気で苦しんでいる者、その者たちの病を癒して言葉を持って嵐を鎮めることのできる、そんな偉大な力を持った神様でした。この方はこの世界を創造し支配しておられる、そんな主権者でした。この世での生涯において一切の罪を犯すこともなければ、すべてのことにおいて完全な正しさを示された、そんな義なるお方でした。彼を取り調べたピラトも、この人には何の罪も見つからないってと、そうやって証言されたほどの、そんな正しいお方でした。しかしそんな罪の一切ない主イエス・キリストが何度も何度も鞭打たれ十字架につけられたわけです。その体は激しい痛みで弱りきっていました。また十字架を取り囲む人々からは、もしあなたが神の御子なら自分を救ってみろ、そうやって罵られて恥ずかしめを受けていました。そしてそれらに加え、何よりも彼は父なる神様から一時的に引き離され、そして私たちが本来受けるべき罪の罰のすべてをその身に負って、神の御怒りを耐え忍ばれたわけです。神の独り子が私たちの罪のために差し通され、誰も経験したことがないほどのその痛みを、その苦しみを味わわれました。生まれながらに神様に逆らって歩んでいた私たち、 そんな私たちが受けるべきものは永遠の裁きでした。地獄での苦しみでした。私たちはみんなそれに値したわけです。すべてのものが罪に対して燃え上がる神様の御怒りに値する、そんな存在でした。しかし本来私たちに注がれるべきその神様の御怒りを、罪の罰をイエス・キリストが十字架の上で私たちの代わりに受けてくださったわけです。この方がなだめの供え物としてその血を流してくださったからこそ、今私たちには罪の許しが与えられていました。一体どうしてこんなことをなされたんだろうかって。それはただ神様の憐れみ、愛でしかありませんでした。先週も見ましたけれども、第二コリントの5章の21節でパウロはこう言ってました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですって。だからこそ皆さん、私たちがこの十字架を覚えるときに、主がどれほどの犠牲を払ってくださったのかということをいつも心に留めることです。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。その主の言葉を耳にするときに、どれほどの苦しみをこの方が味わわれたのかということを私たちは忘れてはいけないわけです。こうして私たちはこの詩篇の22編前半部分を通して、ダビデやイエス様のその苦しみの部分というものを見ました。その嘆きというもの、悲しみというもの、苦しみというもの、それはあまりにも深いものでした。しかし前回も言ったように、これでこの詩篇が終わったわけではありませんでした。ここから状況は大きく変化していきます。沈黙されていた神様が悩む者の叫びに応えられるわけです。そして後半でどうなるかって、苦しみの中にいた者たちが神様が応えてくださったことによって、あふれんばかりの感謝を持つ者へと変えられていきました。22節以降で私たちが見ることができるのは、神様に対するあふれんばかりの感謝を、賛美を見ることができます。前半では苦しみの中での信頼を見ることができました。後半部分では苦しみから救い出されたものの感謝を見ることができます。一体どれだけのことが、どれほどの感謝をこの詩篇を私たちに示してくださっているのか、そのことを少しずつ皆さんと一緒に見てみましょう。そして願わくば私たちもそんな素晴らしい救いをいただいたものとして、感謝するものとして成長することができるように、その助けになることを心から願っています。さて、まず22節をもう一度見てください。22節、厳しい苦難の中で喘いでいたそんなダビデでしたが、その様子が一変していました。このように22節は綴られています。22節、私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょうって。皆さん考えてみてください。あれだけ悲しみと痛みに暮れて、死が間近に迫っていた、神様が自分を見捨てて遠く離れてしまったように感じ絶望していた、そんなダビデ、しかしそんな彼の姿はもうここにはありませんでした。彼の嘆きは感謝へと、彼の涙は喜びへと、彼のうめき声はあふれる賛美へと変わっていたわけです。一体どうして彼の心はこんなにも大きく変わったのでしょう。それは皆さん、彼の叫びに神様が答えてくださったからでした。ちょっと一つ前の箇所、21節をもう一度見てください。21節のその最後にこう記されてました。あなたは私に答えてくださいますって。 でこれだけではよくわからないかもしれません。でも皆さん、実を言うとこの箇所のこの答えてくださいますというヘブル語の動詞の時制には完了形が用いられています。完了形ってつまりどういうことかって、つまりそれを踏まえてそのままここを直訳するならば、ここはあなたは私に答えてくださいましたとなるわけです。実際にどのような形で神様が助けを与えられたのかについては記されていません。しかし神様は確かに彼の祈りの声を聞き入れられたわけです。想像を絶するほどの危険や苦しみの中で、遠く離れないでくださいって、私を救ってくださいって、そうただ神様への信頼を表し続けた、そんなダビデを神様は見捨てることはありませんでした。神様は死が間近に迫った、そんな危機的な状況の中からダビデを助け出されたわけです。この神様は、この方は悩む者の叫びに必ず応えてくださる、そんな憐れみ深いお方でした。ダビデはそのことを味わいました。そしてそのことを経験したダビデは、その応答として、それに対する応答としてあることをするわけです。一体何かって、それは心の底から救いを喜び、神様に賛美を捧げることでした。私は皆私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょうって。皆さん、その姿って容易に想像できません？彼は確信を深めてこう言ってたでしょう。やっぱりって、やっぱり私の神様はいつまでも黙ったままではなく、自分に答えを与えてくださったって、変わらずに愛を示し必要な助けを与えてくださったって、この方こそ誠の神様だって。また皆さん、特にこの22節でダビデが発した喜びの言葉に注目してみてください。こう書いてましたよね。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、あなたを賛美しましょうって。ダビデは神様の皆を語り継げていました。言い換えれば、神様のご性質であったり、神様がどのような存在か、それを覚えて褒めたたえていたということです。語り継げていたということです。自分に救いを与えてくださった神様の道からがどんなものか、彼はそのことを人々に大胆に告げていました。彼の焦点は神様にあったわけです。あなたを賛美しますって。でも考えてみてください。そんな彼の姿勢はいつも変わった、変わって、どんな時も変わってはいませんでした。思いません？彼の目はどんな時も神様に対して向けられてました。苦しみの中にいる時はどうでした？苦しみの中にいる時も彼は神様の清さであったり、変わらぬ誠実さというものを覚えて、そこに信頼を置こうとしてました。苦しみの中から救い出された後はどうでした？救い出された後も神様がどんなに素晴らしいことをなしてくださったお方か、その力ある姿に心を止めて感謝していたわけです。つまり皆さん、彼の信頼の土台も彼の感謝の源も全てにおいて神様が中心だったということです。そして自分に必ず答えてくださる神様が共にいるんだという、その確固たる確信がどんな状況にあろうとも彼の心に大きな慰めや希望、また喜びや賛美というものをもたらしていました。こうしてどんな状況にあっても変わらずに神様に目を向け続けるということ、それは今の私たち一人一人にとっても非常に大切なことです。でも皆さん、どうです？時にこの点において私たちは弱さを覚えることがあるかもしれません。例えば私たちが試練や苦しみの中に置かれている時はどうでしょう？自分の頭で理解できないことが目の前で起こっていたり、悲しみや痛みがいろいろなところから押し寄せてくれば、神様よりも自分のその経験しているものに心を奪われてしまうかもしれません。 心の中で不安や恐れが増し加われば、本当に神様はこの状況を支配されてるんだろうかって、私の祈りに応えてくださるんだろうか、そうやって神様の知恵や力、約束というものを忘れたり疑ったりしてしまうかもしれません。また逆に皆さん、試練の中だけじゃなくて、私たちが試練から助け出された後はどうでしょう。私たちは苦難の中では熱心に神様に助けを祈り求めること、それは私たちよくします。じゃあその祈りに応えてくださった後は、同じように変わらない熱意を持って神様に感謝を賛美を捧げているでしょうか。どうでしょう。私たちは与えられたものを大いに感謝すること、喜んでいること、そのことはあるかもしれません。それも素晴らしいことです。大切なことです。でも果たしてそれを与えてくださった方を、神様に対してどれほど目を向けているでしょうか。ダビデは何があっても神様に目を向け続けようとしてました。それが自分の歩みには必要不可欠なものであるということを繰り返し繰り返し、さまざまな試練や涙を通して彼は学んだわけです。だからこそ他のところでも他の箇所でも彼はこう述べてました。例えば詩編の56の8から11のところを見れば、詩編の56の8から11にはこう書いてました。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょうって、神様が味方としていたくだされば私は恐れないって、これってすごい信頼ですよね。ダビデも皆さん、私たちと変わらずに恐れを抱くことも不安を抱くこともありました。涙を流すことも多々ありました。彼自身は弱さを覚えていたわけです。でもだからこそ彼は神様の姿をいつも思い起こしていました。そこに力や助けというものを見出していたわけです。これって私たちも模範にしたい、そんな姿ですよね。偉大な力を持った、そんな神様にダビデは信頼してました。そしてその信頼は彼の心の内に大きな希望をもたらしました。そしてそれは希望をもたらしただけでなく、同時に神様に対する心からの感謝というもの、心からの賛美というものも彼の内に生み出していたわけです。ダビデは神様に感謝してました。救ってくださったことを賛美していました。でも皆さん、ダビデはここで何も自分だけで神様の偉大を褒めたたいていたのではありませんでした。だから彼は続きにこう書いてます。23節から見ていただくと、23節、主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださったって。神様がどれほど素晴らしいお方なのかということをダビデは味わいました。だから彼は自分で神様に感謝してたわけです。でもその感謝というものは彼の内にのみとどまっていることはありませんでした。それは彼の周りにいる人たちへと影響していくわけです。彼は周りにいる者たちに言うわけです。皆さんって、私たちの主は悩む者の悩みを蔑まれることはありませんでしたって。確かに神様が遠く離れて見捨てられたように感じることも私はありましたって。でもこの方は助けを求める声を聞いてくださり、御顔を隠されることはありませんでしたって。だからこんな偉大な神様を共に崇めようって、 で皆さん、ここで出てきているこの24節で出てきている御顔を隠されもしなかったというこの表現、神様が御顔を隠さないで明らかにされる、これっていうのは主が人々に対して恵みや平安を示されるとか、人々に祝福を与えるとか、そういった意味で聖書の中で用いられています。神様が人々の祈りを聞いて、人々に恵みや平安を示されるわけです。人々に祝福を与えるわけです。例えば、民数記の6章の24節から26節にこうありました。民数記の6章の24から26に、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにって。ダビデは確かに主が憐れみによって自分の祈りに応えてくださったとそう確信してました。遠く離れたように感じていましたけれども、でも御顔を向けてくださったとそう確信していました。だからこそ彼は同じように主を愛する人々とその感謝を分かち合い、一緒になって神様に褒め歌を歌っていたわけです。ダビデは感謝してました。彼の周りにいる者たちも感謝してました。苦しみから救い出してくださったその救いの神様を感謝してました。でも、だとすれば皆さん、私たちには彼ら以上に賛美する理由があります。私たちにはそれ以上に感謝することができます。なんでかって、それはイエス・キリストが素晴らしい救いを達成されたからです。イエス・キリストが成し遂げられたことを今一度皆さんをよく思い返してみてください。彼は十字架にかかる前に、ゲッセマネの園で父なる神様に対して悲しみもだえながら祈ってました。その時のことが、マタイの26章の38から39のところに、また42のところにこう記されています。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってくださいって。イエス様は死ぬほどの悲しみを覚えられてました。それはご自身がこれから十字架にかかって死んでいくということ、そして何よりも神様の御怒りの杯を飲むということを分かっていたからです。私たちの言葉では到底表現できない、そんな苦しみが主を待ってました。だから彼自身も二度にわたって父なる神様にその杯を取り除いてくださるようにと祈ってたわけです。助けを求めてました。でも主はその時も自分の願いではなく父なる神様の御心がなることを祈り続けてました。そしてそんな祈りを捧げた後でイエス様は実際に十字架にかかっていかれます。そしてそこで想像を絶するほどの苦しみを経験されるわけです。体は激しい痛みによって弱りきってしまい、彼を取り囲む者たちからは自分を救ってみろって、そう悪行を浴びせられました。神の御子が人にバカにされ恥ずかしめられたわけです。そして何よりイエス様は父なる神様から見捨てられ、その身に罪に対するその全ての神の御怒りを注がれました。私たちの誰にも絶対に耐えることのできない、そんな苦しみをこの方は味わわれたわけです。しかしそんなもだえるほどそんなもだえるほどの苦痛の中でさえ、主は最後の最後まで父なる神様の御心に従っていました。そして父よって、我が霊を御手に委ねますって、そう大声で叫んで亡くなられたわけです。イエス様は確かに十字架にかかって死なれました。 その死からは助け出されることはありませんでした。しかしそれ以上に素晴らしいことがありました。一体何かって、父なる神様は一人子イエス・キリストのその声を聞き、そしてこの方は3日後に死そのものから救い出されたわけです。このようにヘブルの著者も言ってました。ヘブルの5章の7節のところに、ヘブルの5の7のところに、キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられましたって。キリストは確かに死にました。でもそれで終わりではなかったわけです。この方は墓の中に閉じ込まったままではありませんでした。罪と死の力に勝利して墓からよみがえり復活されました。この方は救いを達成された、そんな偉大で今も生きている勝利者でした。だからこそ皆さん、その事実を覚えるときに、この方が救いをあの十字架の上で成し遂げられたことを覚えるときに、私たちは心の底から主よ賛美しますって、そう感謝を捧げることができるわけです。でも皆さん、それだけではありませんでした。この詩編の22編の今さっき見た22節のこの御言葉ですけれども、この22節の御言葉はヘブルの別の箇所にも引用されています。どこかって、ヘブルの2章の10節から12節のところを見ると、ヘブルの2章の10節から12節のところを見ると、引用自体は12節ですけれども、こんなふうに記されてました。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生徒する方も生徒される者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を、私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しようって。皆さん、この箇所はたくさんの大切なことを私たちに教えてくれます。それを全て見ることはできませんけれども、でも今日何よりも皆さん注目してほしいのは、救いの創始者である主イエス・キリストが十字架の上で多くの苦しみを受けたということ、それは神様のご計画だったということです。そしてその苦しみを通して、この主はこの主を信じる者たちに救いを与え、そしてその者たちを恥じることなく兄弟と呼んでくださるわけです。主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでって。で、皆さん、このことを考えるときに、これがどれだけありえないことかをよく考えてみてください。かつて神様に逆らって歩み、罪に汚れた愚かな私たちを、主がその尊い犠牲をもってあがない神の家族の一員として迎えてくださいました。私たちが何かをしたからではありません。主がそれを成し遂げられたわけです。そして驚くべきことなのは、他の誰でもない私の罪が、あなたの罪がイエス・キリストを、いや、この罪のない完全なお方を十字架につけました。本来であれば私たちに注がれるべき神様の御怒りを、この方は私たちの代わりに受けてくださったわけです。そして皆さん、そんなお方が私たちを兄弟って、神の家族と呼んでくださるわけです。一体どれほどの愛をこの主は私たちに示してくださっているのでしょうか。一体どれほどの犠牲をこの方は私たちのために支払われたのでしょうか。主は救いを達成されただけでなく、この主にあるものを兄弟として呼んでくださるって、皆さん、その事実を覚えるのであれば、その事実を感謝するのであれば、覚えるのであれば、皆さん、私たちが それに対して応答することができる。最もふさわしいものは心からの礼拝をこの方に捧げることです。主のあふれんばかりの恵みというものを私たちが覚えるのであれば、それに対する最もふさわしい応答はこの方を心から崇めることです。主は素晴らしいことを成し遂げてくださったって、そのことを皆さん私たち感謝することです。主は素晴らしいことを成し遂げてくださったって。さて詩編の方に戻りましょう。25節から皆さんもう一度見ていただくと、25節から26節のところにこう続いてました。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるようにって。苦難の中から助け出されたダビデは、自分だけが喜んでいたわけではなく、主を恐れる人々と一緒になって神様の姿を覚え賛美していました。神様がなさってくださったこと、そのことに対して会衆は一つとなって礼拝していたわけです。彼らは全てのものが神様からやってくるということをよく分かってました。だからこそ皆さんこう書いてましたよね。25節のところに、大改修の中での私の賛美はあなたからのものですって。神様を賛美するその心さえも神様が与えてくださったんだって、そのことを確信し、そのことを感謝していました。またこの後半部分、25節の後半部分から皆さん、ダビデは不思議な情景を描いてました。皆さんにとって不思議じゃないかもしれませんけども、少なくとも私にとってはこれを読んだ時に不思議だったわけで、こう記されてますよね。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たしますって。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょうって。これを皆さんパッて読んだ時に思いません？一体これなんで急に私の誓いを果たしますとか、どうして悩む者たちが食べる姿、そういったものが出てきてるんだろうって。でこの箇所を理解するためには、この時代の歴史的背景というものをよく覚えている必要があります。でもうご存知の方もいるかもしれませんけれども、この時代というのは人々は神様の前に何らかの助けというものを願ったり、何かの誓いを立てた後でその祈りが叶えられたのであれば、必ず生贄を持ってきて、そして感謝として捧げるという、そんな決まりがありました。誓いを立ててそれが叶えられたら、神様に対して生贄を捧げて感謝してたわけです。別の言葉でこれを言うのであれば、これは和解の生贄というもので、レビ記の7章にも記されています。でこの生贄のこと、このことを考えるときに一例として挙げられるのは、あのハンナの姿かもしれません。皆さんハンナのことを覚えてます？いつまでたっても子供ができないことを嘆いて、そして主の宮で激しく泣いていた、そんな彼女は主の前にこんな誓願を立ててました。そのことが第一サムエルの1章の11節にこう記されています。第一サムエルの1の11に、そして誓願を立てて言った、万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げしますって願ったわけです。男の子を授けてくださいって。そして同時に誓ってました。その子が授けられたのであれば一生を主にお捧げしますって、その子の一生を。そして神様はそんな彼女の願いを、彼女のことを心に留められ、ハンナには待望の男の子サムエルが与えられました。じゃあその後サムエルが与えられたハンナはどうしたと思います？覚えてます？彼女はその子が血離れするまでは育てて、そして約束通りに主にその子を捧げ、生贄を持って主に礼拝を捧げていました。その姿がこのように続きの24節から25節に描かれています。第一サムエル記の1章の24節から25節を見れば、 こうあります。その子が血離れしたとき、彼女は牡牛3頭、小麦粉1エバ、ぶどう酒の皮袋を1つを携え、その子を連れ上がり、城の主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ってこうしてハンナは祈りが叶えられたということ、そのことを生贄を捧げるという行為を通して神様に感謝したわけです。それがこの当時に行われてたことでした。そしてこれと同じことをダビデはここでしたわけです。彼は神様に助けを求めて誓いを立ててました。そしてその祈りが叶えられたということ、応えられたということを人々の前で感謝の証として生贄として捧げていたわけです。またこの和解の生贄に関して面白いのは、和解の生贄というものは捧げた後、それを捧げた者やその家族、友人、そしてそれに加えて特に貧しい者や虐げられているような者たちと一緒になって食事をそれで取っていました。食事だったわけです。それが生贄を捧げる者っていうのは、そうやって多くの人々とその食事を共有することによって神様に対する感謝をそこで分かち合ってました。神様に感謝として生贄を捧げて、そして人々がやってきて、その感謝をそこで食事をしながら分かち合うわけです。ナビでは神様は確かに祈りに応えてくださったって、救いを与えてくださった、その素晴らしい知らせというものをできるだけ多くの人々の前で告げ知らせようとしてました。皆さん想像できません？喜びにあふれてそれをしている彼の姿って、彼は言ってたでしょう。今悲しみに暮れてる人も来てくださいって、苦しんでる人たちも集ってくださいって、主を求めてる人も集まってくださいって、神様はこんなにも素晴らしいことを成し遂げてくださいましたって。かつて私の心も苦しみによって蝋のように溶けてしまいそうになりました。でも今は喜びでいっぱいですって。私たちの主が決して悩むものを見放さず祈りに応えてくださったって。こんな素晴らしい神様なんだって。そうやって彼は人々と一緒に分かち合ってました、その感謝を。ダビデは自分のうちだけで神様の祝福をとどめるのではなく、周りの人々と一緒に喜んでました。彼自身の神様に対する信頼は彼のうちに賛美をもたらしただけではなく、その賛美は彼の周りの人々にも賛美をもたらしたわけです。そして皆さん、これは今の私たちにとっても大切なことです。考えてみてください。皆さん、私たちが信仰生活を送っていけば良い時もあります。でも当然悪い時もあります。さまざまな試練によって悩まされる時があれば、いろんな過ちや失敗、罪との葛藤を経験して、次第に喜びが薄れていくようなこともあるかもしれません。先が見えない暗闇の中に置かれて、何より神様が自分の声に、自分の祈りに応えてくださらないって、そんな思いに苛まれれば、心が恐れや不安でいっぱいになりそうになること、そんなこともあるでしょう。皆さん、それはみんな私たち経験するわけです。じゃあそんな時ってどうします？もちろん私たちはそれぞれが御言葉に立ち返って神様の姿を覚えることはできます。ダビデがそうしていたように、神様の変わらないご性質に心を留めて、そこに希望を見出すことができます。それも当然素晴らしいことです。でも同時に、私たちは同じ神の家族として召された、そんな兄弟姉妹と励まし合うこともできるわけです。もし誰かが神様を見上げることに苦闘しているのだとすれば、そばに寄ってきて、私たちの愛する神様はこんなにも素晴らしいお方なんだって、そうやって御言葉で分かち合うことができます。もし誰かが悲しみや痛みに暮れているのだとすれば、共に悲しんで御言葉に記されているその神様の約束を思い出させながら、祈り支え合って歩んでいくことができます。もし神様が祈りに応えてくださったんだって、そんな感謝を自分が持っているのだとすれば、その感謝を分かち合うことで、お互いの間で神様の素晴らしさを覚えることができます。あなたの感謝が他の人の感謝にもなり、そして共に主を賛美することができるわけです。 ダビデはそうやって苦しみの言葉だけでなく神様への信頼や感謝というものを人々の前で言い表し、共にそれを分かち合ってました。私たちも同じです。私たちも自分一人のうちにそれをとどめるのではなく、同じ主を愛し恐れる者と共に偉大な神様を分かち合うことができるわけです。それは皆さん、私たちにとって特権です。共に主を見上げて賛美を捧げ励まし合うことができるんだって。さて、ダビデはそのようにして感謝を捧げてました。彼は自分が救い出されたということ、そのことを自分自身が神様に感謝していただけでなく、周りの人たちとも一緒に賛美を捧げていました。でもね、皆さん、それで終わりではなかったわけです。彼のその賛美、彼のその感謝というものは彼のうちでも彼の周りでもとどまりませんでした。残りの27節から最後にかけては、今度はその感謝というものが全世界にまで語り継げられていく様子を見て取ることができます。偉大な神様の姿が全世界にまで告げられていくわけです。27節からこう続いてました。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏しを拝みましょう。誠に王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。地の裕福なものも皆食べて伏しを拝み、地に下るものも皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人もって。27から29のところを見ましたけれども、皆さん、はっきりと記されてました。地の果て果てもみんな主に帰ってくるでしょうって、国々の民もみんな伏しを拝みましょうって。地の果て果ても国々の民もみんな、言い換えればこの世界に住むすべての者たちがすべてのことをすべ納めておられる、そんな主の主王の前にひれ伏して礼拝を捧げる時がやってくるということです。29節のところには、地の裕福なものもって、地の裕福なもの、つまりこの世において富にあふれ、あらゆる点において豊かなものもそうです。塵に下るものであったり、己の命を保つことのできない人って、つまりあらゆる点において貧しくて心も体も弱り果て、今にも死にかけな、そんなようなものもそうです。言われていることは、飛んでるものであろうが、貧しいものであろうが、どんな境遇のものであろうが関係なく、すべての人が主を見上げ、この方の御前にひざむつく、そんな時がやってくるというわけです。これがどこで成就するのかということは、私たちはよく知っています。私たちはこれがイエス・キリストにおいて成就するということをよく知っているわけです。パウロはこのように述べてました。フィリピの2章の10節から11節のところに、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって。かつて激しい苦痛を味わい、恥ずかしみを受ける中でキリストは十字架の上で死なれました。彼を憎む人たちは思ったことでしょう。私たちが勝利したって。しかしそれは大きな間違いでした。イエス様は死んで終わりではありませんでした。この方は3日後によみがえり、そして死の力や罪の力を打ち破ったわけです。そして今なお勝利者として生きておられるって。そしてその偉大な主を、そんな偉大な主にこの世界のすべての人が膝をかがめ褒めたたえる日がやってくるって。皆さん、そのことを考えれば、そのことも私たちの心に感謝をもたらすものでないでしょうか。素晴らしい希望が待ってるわけです。でもそれで終わりではありませんでした。30節からこう続いてます。最後30節31節に、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう、彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせようって。言い換えれば、皆さん、主が成し遂げられた素晴らしい救いの知らせというものは、今を生きているものだけでなく、まだ生まれていないものにも続けて語られていくということです。子孫たちもって、 次の世代に語り継げられようって、生まれてくるために告げ知らせようって、主の栄光を褒めたたえるのは何もその時を生きる者たちだけではがするのではないわけです。その輝かしい栄光は次の世代へと、また次の世代へと、次の世代へと述べ伝えられ、それを聞き入れる者たちによって同じように賛美が捧げられていくわけです。神様は素晴らしいお方だって、そのことが語り継げられていくって。そして最後に、皆さん、この詩編を締めくくるにあたって注目してほしい言葉があります。でそれは31節の最後の言葉です。よく見てください。ただ残念ながら、もしかしたら皆さんの聖書には私のものと同じようにこう書いてるかもしれません。彼らは来て主のなされた義を生まれてくるために告げ知らせようって。で皆さんに今からこの箇所の原文をそのままに訳せばどうなるかというものを読みます。だからよくそのことを聞いてみてください。こんなふうに訳すことができます。彼らは来て生まれてくるために主の義を告げ知らせよう、主が完了されたからって。彼らは来て生まれてくるために主の義を告げ知らせようって、主が成し遂げられたからって。皆さん、この詩編最後の言葉は主が完了されたでした。この言葉を聞いて皆さんなら思い当たることがあるのではないでしょうか。その通り、これこそあの十字架の上で主イエス・キリストが最後に発したその言葉でした。ヨハネの19章の30節のところにこうあります。ヨハネの19の30に、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われたって。そして頭を垂れて霊をお渡しになったって。だからこそ皆さん、よく考えてみてください。この詩編というものは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかという、そんな主の十字架上での悲痛の叫びで、嘆きで始まり、そして完了したって、そんな主の勝利宣言で終わっていたわけです。この詩編の22編を通して私たちが何を見れたのかって、それは苦しみがまず出てきました。でもその苦しみは苦しみで終わりませんでした。その苦しみは喜びへと変わったわけです。嘆きというものは賛美へと変わりました。皆さん、確かにイエス・キリストを思えば、イエス・キリストは十字架の上で想像を絶するほどの痛みと恥ずかしみを味わわれました。罪のない完全なお方が父なる神様から見放され、罪に対する燃え上がる御怒りをその身に受けられました。でも皆さん、その苦しみを通して主は救いの御業を完了されたわけです。この方が私たちの罪のために差し通されて、咎のために砕かれたからこそ、私たちに必要だったその罪の贖いは成し遂げられました。これらすべてが神様のご計画だったわけです。だとすれば皆さん、こんな偉大な救い主に対して、果たして私やあなたはどのように応答するでしょうか。私たちにふさわしい応答、それはこの方を心から褒めたたえることです。たとえどんな状況に置かれることがあったとしても、主がどのようなお方か、この方が何をなされたのか、その御業をいつも覚え感謝することです。この世に存在するありとあらゆるものは時とともに変わっていきます。私たちの周りにあるものも次第に廃れていきます。もっと言えば、この罪にあふれた世の中、この世界はこれから先ますます悪がはびこるようになっていきます。しかし決して変わらないものがあります。何かって、それは救い主イエス・キリストがもうすでに完了された、成し遂げられた十字架の御業です。だからこそ、この十字架に示された神様の愛を、 その犠牲を私たちは決して忘れることがあってはいけないわけです。ここに私たちの確信があります。主はご計画を成し遂げられたって、救いは完成されたって。そして皆さん、何よりこの主の愛を私たちが知ったのであれば、まだそれを知らない者が私たちの周りにはたくさんいます。その者たちに語り続けていくことです。私たち自身も誰かからそのことを聞いたように、他の人にもこの主の素晴らしい御業を述べ伝えていくことです。私たちの愛する主は十字架の上で苦しまれました。私たちの身代わりとなって、なだめの供え物としてこの方はあの十字架の上で亡くなられました。しかしそれで終わりではなかったって。この方は復活して、そして今も勝利者として全てのものを支配されているわけです。こんな素晴らしい主の姿を、救いを完成されたこの主の姿を、今週もそれぞれ覚えて、この方の栄光のために、この方の栄光を喜んで表すものとして歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる私たちの愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにして私たちが御言葉を通してあなたの素晴らしさを考えることができたこと、そのことを心から感謝いたします。ダビデはどんな状況にあろうともあなたに変わらず信頼を置いていました。あなたが決して変わることのない、そんな誠実な神であり、清く正しい神であり、すべてを支配されているお方であると彼は知ってたから、そのことを喜んでしてました。今の私たち一人一人もそのことをすることができます。今も私たちも変わらずあなたを見上げ、あなたに信頼して歩むことができます。そのことを心から感謝いたします。また何よりも神様、あなたがこの地上に送ってくださったイエス・キリスト、この方がどれほど十字架の上で苦しまれたのか、そしてその苦しみを通して救いを完成させられたということ、そのことを私たちが覚えるときに、私たちはあなたに対する感謝しかありません。賛美しかありません。ですからどうか神様、私たち一人一人がこの素晴らしい救いの御業を預かったものとして、日々の生活を喜びを持って、あなたに対する褒め歌を持って歩み続けていくことができますように、また私たち一人一人を使ってくださり、この素晴らしい救いを、この福音を、まだそれを知らない者たちに大胆に述べ伝えていくことができますように、そしてそれらすべてを通してただあなたの栄光だけが表されますように、一切のことを感謝して、すべてのことを見て委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。